美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。いよいよ来年、2025年の1月からアメリカではトランプ政権がスタートするわけですが、今日本をはじめ世界中でですね、何が起きるか、トランプは一体何をやってくるのか、そしてこれにどう対応したらいいのかということでですね、それぞれの国で問題になっているわけでありますが、まあ少なくともこの大統領選でトランプの言った言葉、あるいは公約ということをまず第一に考えると、それから可能性、こういうこともやってくるんではないか、まだ言ってはいないけどもこういうこともやるだろうというようなことでですね、期待や不安や憶測というものがですね、今世界中で広まっているということであります。そこで今日ですね、皆様方にお話しするのは、このトランプという人は非常に個性が強い方なんですね。したがってまずはですね、トランプがこれからやってくるであろういろいろな政策に対してどうしたらいいかということを考える前にですね、まずトランプという人間は何なんだと、どういう人間なんだといういわゆるこのトランプの本性、これをですね、やはり把握しておくことがまず先だと。それからいろいろ諸々のトランプが公約したことや、あるいはまたこれからやってくるだろうことや、それを考えるのがいいのではないか。まず第一にトランプという人間の性格、本性というものをはっきりと把握しておく必要がある、というふうに思っております。実を言いますと、2016年大統領選がありまして、トランプとヒラリー・クリントン元国務長官、日本でいう外務大臣ですね、との選挙があったわけですが、まあ予想に反してですね、トランプが当選するという、まあ、サプライズが起きたわけですね。あの時ですね、実は私の属するシンクタンク、当時はですね、ご存知かと思いますが、ハドソン研究所というですね、有名なシンクタンクがありまして、そこの社長をやっておられたハーブ・ロンドンさんという方、まあ私と非常に仲良くて、家族付き合いをですね、長年させていただいていたわけなんですが、このハーブ・ロンドンさん、ハドソン研究所の社長さんがですね、分離しまして、新しくですね、ロンドンセンターというですね、新しいシンクタンクを作られたわけですね。当然まあ私もそちらに移ったわけなんですが、その際ですね、ロンドンさんはキッシンジャーさんと非常に親しいし、それから2016年の大統領選ではキッシンジャーもトランプを支持するということがあった関係でですね、私の属するシンクタンクはトランプ支援に回ったわけなんですよ。で、そしていろいろな選挙キャンペーン、選挙中にですね、こういうキャッチフレーズを使った方がいいとかですね、こういうことは言わない方がいいとかですね、まあいろいろ選挙のことですから支援したわけなんですよ。で、まあ私のキャッチフレーズも一つ採用されたりですね、して、まあいろいろありまして、まあトランプが勝利した後、就任式がありまして、そこにまあうちのシンクタンクの社長から始まりまして、いろいろですねご招待されたわけなんですが、私はハーブ・ロンドンさんと話してですね、私も同意というか同じようにトランプ氏に関して同じような考えを持ってたもんですから、それなら出ない方がいいだろうという結論に達して、まあせっかくご招待いただいたんですが出なかったんですね。そして別に皮肉ではないんですが、たまたま同じ就任式を ップが開かれている時にですね、私は日本に帰りまして、勉強会を開きまして、そこでこの招待状のオリジナルをですね、皆さんに回覧していただいて、大統領就任式よりも皆さんと会ってお話をする方が大事だと私は思っているなんてですね、言ったことがあったわけなんですが、まあ、いずれにしてもですね、直接間接いろいろトランプ氏のことについてはですね、まあ私なりに理解をしているわけなんですね。で、トランプの、まあ、本性というふうに申し上げましたが、キャラクターというか本性ですね、非常に私ははっきりしていると思いますね。ご存知の通り、今資本主義の時代ですから、国家も個人もですね、やはり資本主義の中で、生きている限りですね、この資本、すなわちお金ですね。お金中心主義なんですよ。お金が一番価値があると。価値の中心はお金であるというのが資本主義ということですから。その価値観に基づいて、今、運営されているのが国家であり、また、個人一人一人の生活なわけなんですよ。倫理ということがありまして、人間は動物ではないんですから、倫理ということも大事なんですが、しかし、衣食立って礼節を知るという言葉があるようにですね、倫理を重んじなきゃいけないし、人間なんですから、人道主義、これをですね、価値観として、重要な価値観として、これを守らなきゃいけないということは確かなんですが、しかし人道主義、ある意味ではまた民主主義、ね、これの価値観を守らなきゃならないというのは、まあ、うがった言い方をすれば贅沢な話なんですよ。逆に言うと、そういう民主主義の価値観、あるいは倫理、人道、こういったことが最も重要だと言って、そういう政策ができる。あるいは個人の生活においても、正義を、にもとることをしてはいけない。人には親切に、こういう生活を、こういうふうに生活しなきゃいけない。自分のことよりも先に人のことを考えてこうしなきゃいけない。まあ、倫理ですね。そういう生活ができるということは、衣食立ってるからなんですよ。衣食が立ってない場合はですね、そういう、ある意味では理想的なですね、価値観を掲げても、それは実行したくてもできないというのが、この資本主義の社会の現実なんですよ。で、そういう意味で言うとですね、トランプという人は、当然衣食が立ってるもいいとこで、世界の何番目かになるぐらいのお金持ちで、アメリカの不動産王ですから、お金に不自由はしない人なんですね。ところが、兄はからんや、トランプ氏ほどですね、資本主義に徹してる人はいないと、いうことが、まあ、はっきり言えるわけですね。どんなに自分が裕福になり、どんなに自由というものを手にして、何でも好き勝手というか、何でもやりたいことができるという、そういう立場にありながら、この資本主義の鉄則に徹底しているというのがトランプ氏なんですね。わかりやすく言ったらですね、銭金勘定に徹している人ということが言えるわけであります。そもそもこのアメリカファーストというトランプの主義もアメリカの利益第一ということなんですよ。まあ、個人的に言えば自分の利益が一番だと。いう、こういう考え方というか、まあ、主義なんですね。で、まあ、アメリカファーストについて言うならですね、トランプ大統領として、政治をやらなきゃいけないとき、一番大事なのは、アメリカファースト、アメリカの利益が第一だということなんですね。そして、対外政策、外交政策においても、アメリカファーストを貫くということなんです。どういうことかというと、税金を有権者が選んだのはトランプだし、そして国民が税金を払った、その金をトランプは大統領として使うわけですから、ね。国民が出した金を、例えばパリ協定というのをトランプは、トランプ政権の時にボイコット、キャンセルしたんですが、あれはまあパリ協定、今COP29というのが開かれてまして、地球環境問題、温暖化問題、温室効果ガス、もう、どのように削減していくか、目標を何年においてどうするかというようなことをですね、国際的に協議をしているわけですね。これは一国でできることじゃなくて、全部がまとまってやって初めてできることなんですね。で、トランプの場合はですね、これ、ボイコット、脱却なんですよ。パリ協定脱却。おそらく、来年1月にトランプ政権ができたら、今のコップに、次はCOP30になるわけですが、もう必ずボイコットするでしょうね。 ということは、この COP29 とかパリ協定で、世界がみんなで協力をして、そしてお金を出し合って、こういうふうにして、地球の環境を良くしていこうという、これがまあ国際協議、ね、なんですけども。トランプは、なぜボイコットするかっていうと、こういう協定に入ってると、ね、拠出金を出さなきゃいけないわけです。アメリカ大国ですから、大金を拠出しなきゃいけないということになるわけですね。で、拠出、何のために拠出するかって言ったら、地球を良くするとか、地球環境をこうするとか、いうことなんですけども、果たしてアメリカの国民、税金を払ったアメリカの国民は、直接自分のところに何の利益ももたらさない。海のどうなるかわからないわけですから、地球環境をこれから良くするったってですね、目標が2050年とかですね、50年先とかなんとかいうことでですね、はっきりソロバン勘定で、じゃあ1000億円出したら50年先にどれだけプラスになって帰ってくるかっていうことはこれわからないし、ありえないことなんですよ。だからそういうことにはお金は使えませんっていうのがトランプなんです。ね。うん。だから簡単なんですよ。アメリカファースト、アメリカの国益第一ということは、プラスにならないことはやりませんよと。だから TPP って日本とアメリカと11カ国で一緒になって、その何年先に全部自由貿易にするんだっていう協定もえらい時間かけてやったんですよ。で、これをみんなそれぞれ3カ国は、それなりの犠牲を払うわけですよ。トランプになったらやめたってすぐ脱退ですよ。ね、これがトランプのスタイルというか、ものの考え方なんですね。この辺のところを押さえて、では実際トランプ政権が始まるとどういうことになっていくかということを続いてお話ししたいと思っております。皆さんおはようございます。美しい国、日本のために第2部であります。第1部ではですね、トランプの本性ということをですね、追求しようということで、まあ、国際協定、パリ協定とか TPP とかですね、そういうところから、この脱退するということは、みんなで、お金を出し合って、みんなのためにこういうことをしようということはしないということなんですよ。うん。つまり、国際協調もないし、みんなで環境、地球を良くしようとか、そういうことはしない。お金を使うならば、これだけのお金使ったら明日いくらになって帰ってくるという、そういうことにしかお金を使わないという。まあ、うがった言い方で打算的なんですよ。打算的っていう言葉ははっきり言って、確実に目に見える利益、ね。そういうものには金を使うと。しかしどうなるんだかわからない。そしてみんなで仲良くやって、なんとかなるんではないかなんていうことには一切、ね。そういうところにお金を使うことは無駄遣いだと。こういう考え方なんですね。で、これはいろんなところでよくわかりまして、トランプがアメリカで不動産王ということになって、今はもう何ビリオンというですね、何千億という金を稼いでる不動産王なんですけれども、この不動産王にどうやってなれたのかということを見れば簡単な話で、5回続けて倒産してるわけなんですよ。だから、焼け太りなんですよ。倒産すればそれほどどんどん太っていってですね、太っていくという、もう焼け太りの典型なんですね。それこそ正しいビジネス哲学だとトランプは考えてるわけですから。これでトランプという人の本性というか、性質というのがよくわかりますね。うん。取るものはどんどん取る。ね。つまり権利は主張する。しかし、お金を借りて会社作って、トランプタワーを建ったんですからね。そうしたらですね、投資してくださった株主の方にはこれ配当して報いなきゃいけないですね。そうじゃないんですよ。うん。もうトランプタワーができましたって言ったら、まあ、経理上ですね。これもまたペーパーワークの話ですから、ペーパーワーク上倒産だということにして倒産してしまうと、債権者は持ってた株は全部紙くずになりますね。うん、債権者と債務者との利害関係っていうのは利害相反するコンフリクトオブインタレストっていうんですよ。一方がプラスになれば他方はマイナスになるという、これがコンフリクトオブインタレストという利害相反する関係なんですよ。だからトランプは債務者で株主が債権者なんですよ。うん、だから、ペーパーワーク上、いろいろやってですね、会社をチャプター11って言うんですが、これを倒産してしまう。ね。で、そうすると、債権者の方の債権はゼロになるわけですよ。ね。そして債務者 の債務がなくなるんですよ。逆に言うとプラスになるんです。資産になるんですよ。負債が資産に変わるんです。ね。うん。これがトランプのやり方なんですよ。で、それが一番正しいというふうに信じて、そして信じたことを実行しているのがトランプなんです。で、今度はトランプタワーの社長じゃなくて、今度はアメリカの社長になるわけですから、アメリカ株式会社の社長になるんですから、トランプタワーでのデベロップメント、不動産開発で、5回倒産して、不動産王になったように、ね、アメリカも同じやり方でやってきますよ。うん。ね。つまり、世界中に迷惑をかける。つまり、アメリカと世界という考え方、トランプの頭の中はっきりしてんですよ。アメリカがあります。アメリカファースト、第一だと。そして、アメリカの以外の国とはいかなる国であろうと、これ、貸し借りの関係なんですよ。競争相手なんです。競争相手っていうのはコンフリクトオブインタレストと言いまして、利害相反する関係なんですよ。トランプとトランプ以外の国、日本も含めて、アメリカ以外の国は全部、アメリカとの利害関係は相反するわけなんですよ。ね。うん。だから、これはもう、トランプに言われればその通りだし、私もその通りだと思いますよ。事実ですから。で、そうするとですね、コンフリクトオブインタレストという関係で、で、アメリカの利益だけを考えるということになったら、相手を損させればいいんですよ。ちょうど、5回倒産して、不動産王になったように、債権者を潰すことですよ。ね、世界のあらゆる国と、この競争関係になったら、ね、相手を落とせば自分が浮かび上がって儲かるということなの。だから、TTP も、アメリカ、日本、他の11カ国が集まってですね、ものすごい時間をかけて、やっと TPP が合意できたんですよ。自由貿易のためのですね、自由貿易のための、いわゆる経済圏、TPP、これができたんですよ。ね。もともとアメリカからの発案ですから、そしてそれができた。日本も努力してできました。ね。トランプ政権になったらさっさと離脱ですよ。なぜかというと、まあ少なくとも11カ国ですから、アメリカは10カ国を相手にしなきゃならなくなるわけですよ。ね。うん。それで、それなりの、まあ負担というか責任というか、を払って、そして、その約束を守るということなんですよ、ね。で、トランプの考えは違うんです。こんな10カ国と、自分、アメリカも加えて11カ国で一緒にその約束をして、それを実行するというのはくだらないって言うんですよ。ね。なぜくだらないかっていうと、アメリカが10カ国を相手にしなきゃなんなくなるんですよ。ね。だったら、そんなものはやめて、アメリカと日本、アメリカと、ね、韓国どこであろうと、アメリカと1対1で全部交渉をするっていうんですよ。うん。もうそれがベストだと。うん。とすると、今度はアメリカと交渉するところはアメリカよりみんな弱い国になるんですよ。ね。で、こういう経済協定っていうのはみんなが、ね、10カ国とか20カ国が一緒になって決めることですから、アメリカの相手が、たくさんの国になるわけですよ。それはアメリカにとって不利だって言うんですよ。確かにそうですね。だからそこから全部国際協定であろうと、もう自由貿易協定であろうと、何であろうと全部離脱だと。うん。で、問題は、一対一で話し合いしましょうと。一対一で話しましょう。で、この世の中で、この世界で、軍事的経済力においてアメリカに勝る国はないんです。だからアメリカ一番強いんです。だから、個々の弱い国と直に話した方が、儲かる。得だと。プラスだと。余計な金使う必要ないと。これトランプ理論なんですが、実に資本主義的ですね。まあ私が賛成するしないは別として、論理的に言ってですね、実に明快であり、かつ最も資本主義的ですね。うん。これがトランプの頭にどういうわけだか知らないか、もう染み込んでるんですね。もう考え直す余地なんかないんですよ。うん。もう自分が、俺が資本主義だと思ってんじゃないですか。うん。時々トランプさん、俺は神様だなということを言いますけども、やはりちょっと特殊な、その才能というか特殊な人で、何でもそう思うとそう思っちゃうような性格もあるんでしょうね。自分で神様だと思うと神様になっちゃうんですから。非常にまあ便利というか、もう俺は資本主義の権化だと。こういうふうに、もうそうなってるんですよ。したがってやることなすこと全部資本主義の原理に基づいてやってくるわけです。損得感情です。今言ったように。したがって、例えばこれから先のアメリカの外交政策、重要なのは安全保障外交になりますが、ちなみにですね、アメリカはいろんな国にアメリカ軍、ね、アメリカ軍が駐留してるんですけども、まあ、例えば日本なんかはですね、アメリカの米軍の経費の 75% 払ってるわけなんですよ。ね。だこれに対してトランプはもう大不満で、安倍内閣の時にですね、4倍払えと言ったわけ。4倍払えばプラスになるんですよ。今、 まあ 75% ですから 25% アメリカがですね、負担してるわけなんですよ。ね。トランプは日本の有権者によって選ばれた大統領じゃない。俺は日本に選ばれたんじゃない。アメリカに選ばれた。アメリカの国民に選ばれた。で、アメリカの国民のお金を使って、日本の安全のために、ね、25% アメリカ軍の経費の 25% をアメリカが払うなんかとんでもない話だと。うん。だから安倍さん4倍払ってくれ。うん。2200億じゃなくて1兆円払ってくれと。こう言ってきてるわけですよ。だから今度石破さんにも同じこと言ってくんじゃないですか。で、ドイツにも米軍がいるんですけども、ここは 32% ぐらいドイツが払ってるんですよ。これも 100% 払えって言ってくるでしょうね。うん。で、韓国も 40%、韓国が負担してるんですよ。これも 100% 払えって全部言ってくるでしょうね。で、そうすると、ほとんどの国はですね、もう結構ですと、撤退してくださいという国が多くなってくるでしょうね。これこそトランプの狙いなんですよ。トランプは全世界から米軍を撤退しようとしてるんですよ。だけども、アメリカ軍が駐留してる国の国民が出て行ってくれって言った方が出やすいじゃないですか。ね。日本みたいに、いやもう絶対撤退しないでくれ、日本にいてくれと。ね。米軍は日本にいてくれないと日本の安全は守れないと。もう何が何でもいてくれと。こう言われるとですね、じゃあ払うも払えということになって払ってもらったらいなきゃなんなくなるわけですよ。トランプはどこの国にもアメリカの軍って置きたくないんですよ。うん。ね。だから、どんどん払え払え払えと。経費の倍払えと。こういうことをもういろんなところあるんですよ。日本、ドイツ、韓国、イギリスもあれば、サウジアラビアもあれば、カタールもあれば、いろんなところに米軍がいますから。これに全部、これだけ払え、これだけ払えってこれから言ってくるでしょうね。うん、そうすると、ほとんどの国がですね、もうしょうがない。ほとんどの国の国民がヤンキーゴーホームになりますよ。それこそトランプの願ったり叶ったりなんですよ。こういうふうに安全保障問題についてはトランプはこういう手でやってきますね。うん、それから経済関係ではですね、もう日本も黒田総裁が就任されて10年間で1550兆円の金がアメリカ行ってるわけですから、これから日本にある金は全部いただきますという方針で来るでしょうね。JA バンク、ね、まだ200兆か300兆ありますから、これは民営化しろと言ってくるでしょうし、ね、もうあれやらこれやらですね、有金全部いただきますという姿勢で来るでしょうね。日本だけじゃなくて全世界そうなりますよ。ね。で、そうするとアメリカとどうしても対立してくるわけですよ。対立することこそトランプの願うところ。対立して勝てる国はありませんから。ね。うん。相手の方から対立してくるように仕向けてきますよ。うん、ね。で、そして、まあ、アメリカに挑戦してきたら、待ってましたとばかりやられるでしょうね。つまり、情報的に、軍事的に、そして金融的に、ね。アメリカにやられますよ。ね。で、これこそまさにトランプの願うところで、何も使わないで気がついてみたら世界に君臨していたという、そういう夢のようなことを頭の中で描いているんではないかななんて私は思っているわけであります。まあ今言ったようなことがそのままですね実行されるかどうかは別ですけども、ものの考え方ですよ、ね、トランプという人はそういうものの考え方、そういう哲学を持っている人なんだ、ね、うん、やらずぼったくりっていう言葉がありますが、もうそれのシンボルみたいな人ですよ、ね、うん、だからそのことを、トランプとは何か、トランプという人間は何なんだということをまず頭の中に入れて、それからこれから実際にやってくるいろんな政策、ね、それに対してどう対処するかということを考えなきゃいけないんですが、その前にトランプという人間をよく知ってれば、ね、どんな人間にもアキレス腱というのがあるんですよ。トランプにだってアキレス腱があるんですよ、ね、だからトランプに言いたいことを言わせて、ね、その気になって言ってきたところに弱みをつかんでね、ねじ込んでいくというぐらいのことを日本人は考えておかないといけないのではないですかというお話であります。で、今日の第2部これで終わりといたします。
美しい国日本のために、お話は時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。